もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
債務者の連帯保証人になってるんですけど、
はい。
その債務者が亡くなられたんですよ。
はい。
で、まあ、連帯保証人ということで、支払いを保証人の方にということで何度か連絡が来て、まあ、3回ぐらい今支払ってるんですけど、
はい。
で、それで、まあ、相談の内容としては、死亡して相続人がいるんで私が払う必要があるのかどうか。
なるほど。
ええ。
はい。まずあなたさんおいくつですか。
あ、64です。
あなたが連帯保証人になった債務者というのはおいくつだったんですか。
当時、3年ぐらい前の契約らしいんですけど、
はい。
67、8だったから、今70ぐらいじゃないですかね。
は。どういう方だったんですか。そのお金を借りた方はあなたのご友人ですか。
まあ、友人ですね。
友人。
仕事上の付き合いですね。
仕事上の付き合いがあった方が、はい、どれぐらいのお金を借りたんでしょう、額は。
いや、全く分かんなかったんですけど、
はい、
債権者から連絡が来て残金を聞いたら430万って言ってましたから、
はい、
500万ちょっとぐらいだと思いますね。
500万。これどういうあの性質のお金なんでしょうか。
車を買ったみたいですね。
車を買った、借金して、
はい。
で、しかもその連帯保証人があなた様と。
私、はい。
これなんで連帯保証人になっちゃったんですか。
まあ仲間だったから安易に反抗したんですね。
どういうところから借りたお金でしょうか。
ローン会社って、
ね、ローン会社。で、この方が、まあ、500万まあ借りたとしましょう。500万借りて、大半の借金残したのは亡くなってしまったということですね。
そうですね。亡くなったのもちょっと正直分かんなかったんですけど。
分かんなかったというのは？
債権者から払ってくれって、補助輪だから払ってくれっていう書類が来て、
はい。
で、それで初めて、なんだこれやって、本人のところに行ったら、入院してると。
はい。
で、病院に行ったら、息子さんがいて、
はい、
まあ、危篤状態だよっていうことだったんですね。で、もうその時から支払いが始まっ、私の方に来てたんで、私は、その分を払ってるんですよ。
1回あたりどれぐらい払われてるんですか。
とりあえず今3万5千です。
3万5千かける3回払ったということですね。
そうです。
そうですか。じゃあまあ一応書類上あなた様が保証人で、
うん、
で、借りられた方が亡くなって、まあ自動的に、じゃあこっちお願いします、払ってくださいということで来てるということですね。
まあ保証人なんで、
はい、
まあ来てるから払えざるを得ないだろうということで、
はい、
まあ単純に私払ってるんですけど、
うん、
ちょっと亡くなった場合に相続しますよね。で、その相続人がいるはずなんで、なんでそっちが払わないのかなっていう疑問があって、
で、この車というのはどうなったんですか。
車はですね、デーラーさんにちょっと確認をしたら、要するにデーラーのまだ名義で勝手に売り買いができないんですね。ローンが終わってないから。
ディーラーの名義になってる。
うん、多分名義になってると思うんですよ。
それは確認されましたか。
確認しました。
ああ。
で、ゼーラさんとは、
はい、
一応そういう話で、
はい、
まあ私、保証人だから払い続けなきゃいけないのかって言ったら、多分そうなるでしょうっていう話だったんですよ。
はい。
じゃあ、だったら車を私の名義に変えろということを言ったんですけど、当然支払ってないんで、
は
い、全額払ってないんで、そういう手続きはできないらしいんですけど。
これはじゃあ仮に
車はディーラーさんがもう確保しているみたいですね。
ははは。は、
本人のところからは回収してきたって言ってました。
これは日本車ですか、外国の車ですか。
外車ですね。
外車ですか。
はい。
じゃあ仮にあなた様が全額支払った場合は、この車はあなたのものになるということですね。
そういうことになるって言ってましたね。
車欲しいですか。
欲しくない。
欲しくないですよね。
いらないですね。
困っちゃいましたね。
でそこでちょっと疑問なのが、
はい、
長男の方は、そのディーラーさんからの話で、
はい、
遺産相続を放棄したんで、私は払う義務がないと、
はい、
いうことなんだけど、相続人がいるはずなんですよ。
はい、
でその時の相続人の立場はどうなのかな、払わなきゃいけないんじゃないのかなっていう素人考えなんですけど、
誰か他の方が相続されてるということですか。
確認が取れてないです。
確認は取れてない。
要するにお家がありますよね、
はい、
そこには奥さんが住んでるんですよ、
はい、
ということはあの相続をしてる人がいるはずですね。
うん、他にはお子さんいらっしゃるんですかね。
いや妹さんがいるって聞いてますけど、
はい、
長男の方は僕はもう放棄したから関係ないよっていうそういう言い方みたいなんですよ。
それも本当かどうかわからないわけですね。
ああ、そうですね、わかんないですけど、
この、
まあ、そう言ってますね。
これは誰が相続人なんだということを電話か何か口頭で聞きに行ったんですか。
いや、あのディーラーさんの担当者が言ってくれて、
は
い、窓口になってそういう話を詰めてもらってたらそういう話になったんですね。まあ相続したよと、
はいはい、
で誰が相続したっていうのまではディーラーさんの担当者も分かんない。
分からない、
ええ
ということはその辺をあの相手のご家族にまだちゃんと聞いたことはないということでしょうか。
ないです。会ってくれないですね。話してくれない、
うん、話してくれない、
はい、で長男の方も一切電話くださいってもう再三言ってるんですけど一回も連絡ないです、
はい、一回も連絡ない。この長男の方おいくつぐらいの方ですか。
どうですかね、1回しか見てないんで、それも10分ぐらいしか見てないから分かんないけど、40前じゃないでしょうかね。
40前。
若かったですね。
そうですか。分かりました。では、今日の回答者の先生紹介します。弁護士の酒井誠先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、すいません。よろしくお願いします。
お子さんと奥さんがいれば、まず奥さんとお子さんが第一順位で相続しますから、奥さんが2分の1の相続、法定相続分があって、はい、残りは子供の頭割ですよね。
そうです
ね。それで、はい、長男の方が放棄をしたというんだとすれば、
はい、
あとその妹さんかながいれば、その妹さんと奥さんってことになりますよね。
は
い、
そうですね。
で、全員が放棄をした場合、で、この場合、その、この亡くなった方の親御さんはもう亡くなってる可能性が強いですよね。
可能性強いですね。なるほど。
そうすると、奥さんもお子さんも放棄すると、その、ご本人の兄弟。
はい。あ、そうですね。
っていうところも行くし、
ね、はい、
その下のところまでは行くんですね。おいめいまでは。は
い、
で、
ね、
そういう方が全員、はい、法定相続人が全員放棄をすると、ね、相続人がいなくなりますと。
いなくなるんですね。
こういうことになりますね。
はい。
で、そうなってしまうと、その、本人の債務と連帯保証人の債務って別に、本人、が返せなければ連帯保証人が返さなきゃいけないっていうことではないんですね。
はい。
どっちに請求してもいいっていうことなんで。なので、まあ普通は本人が払ってるから連帯保証人に来ないんだけれども、こういうことになると連帯保証人に来てしまうと。
はい。
で、今その、債権者から見たら誰が相続したかわかんないし、本人ないしは本人の相続人が払ってくれなければ連帯保証人に行きますよっていうことで、サインをされちゃったので、ちょっとどうしようもないっていう状況なんですね。
そういうまでは分かります、う
ん、はい。それで、連帯保証人債権者に対しては、主債務者って言いますけど、本人ですね、主債務者と同じ立場に立ちますけれども、もともと負担部分は保証人ですからないので、最終的には主債務者、この場合亡くなったご本人、ないしはその相続人が全部負担しなきゃいけないので、はい、払った後に、相続人がいたら、
はい、
放棄をしていない相続人の人がいたら、その人たちに、まあ、求償というんですが、返す、自分が肩代わりした分を回収させてくれと、こういうことは言っていけるわけです。
はい、ということは、私が全額払って、これを一回納めた後に、じゃあ私が払ったから、相続人が支払いをしてくれっていう手続きを取ることができるっていうことですか。
ただ、放棄をしていない相続人がいないとダメなんですよ。
ダメですね。
うん。で、そこのところはちゃんと確認をした方がいいですよね。奥さんとか。
うちに奥さんが未だに住んでるんですよ。
うん。
ということは、はい、
そこのところをちょっとさっき誤解されてたと思うんだけど、これご自宅っていうのは亡くなった方の持ち家ですか？
と思いますね。
借りてるんじゃなくて。
はい。
で、持ち家だとしたら、相続財産に住んでるってことになりますけれども、前から住んでるわけだから、それで直ちに、住んでるってことだけで放棄はもうしてないだろうと決めつけるわけにはいかないと思います。
危険だってことですか。
で、ただ、はい、放棄してるってのは、事実問題としてはなかなか考えにくいわけですよ。
考えにくいですよね。
うん、奥さん住んでるんだから、相続するんだろうと。 で相続したんだったらあなたが主債務者なんだから、私にいつまでも肩代わりさせてないで払ってくださいよと、肩代わりした分も返してくださいよというのは言った方がいいと思います。自宅があるんであれば、まあその場所によりますし、その評価、広さとかによって評価にもよるんだけど、土地と建物があるんだったら、今残っているローンの残債が430万っていうんであれば、場合によったらもうそれで回収できるかもしれないですよね。
微妙なとこですね。
で、最終的に相続人が誰もいなくなっちゃったらどうなるのっていうことが一つあって、でさっきの話っていうのは、全員が放棄しちゃって相続する人がいなくなっちゃったらどうなるんでしょうかということですよね。
はい、で、これ国ですよね。
で、国なんですけれども、ちょっと技術的な話になるけれども、相続人がいなくなってプラスの財産とマイナスの財産か両方ある場合に、債権者としては国に入る前に清算してくれよって言いたくなるじゃないですか。
はい。
わかりますよね。
わかりますね。
土地建物だけ国が持っていくのはおかしいじゃないかと。
はい。
余ったもんがあったら持っていくならわかるけれどもと。いうのはわかりますよね。で、それどうするかっていうと、相続人が誰もいなくなった場合は、相続財産法人っていうのを作るんです。破産財団みたいなもんですよね。
はい。
プラスマイナスで清算をして、残った分は国に入るっていうような形になるんですよ。
はい。
だから、相続人が誰もいなくなって、土地建物っていうプラスの財産があるんだったら、あなただとしたら相続財産管理人っていうのを選んでくれて裁判所に請求をして、相続する人のいなくなっちゃった被相続人に対して債権持ってますと。でプラスの財産もあるようだから、そこを清算してくださいというような処理をして、もしプラスの財産があるんだったら回収する方法は理論的にはあります。
で、要するに全額払った後にそういう手続きを取れば、何らかの方法で、補填ができるんじゃないかということですね。
相続人がいれば相続人に対して、いなければ相続財産法人で清算をしてもらうと。で、あと、もう一つちょっとポイントが違うなと思ったのは、
はい、
ディーラー名義だっておっしゃったけれども、普通はローン会社が払うって、それを返済していく場合には、ローン会社がの所有名義になるんですよ。で、もう引き上げたって言う、ディーラー言ってたって言うけど、それは、ディーラーはそんなこと勝手にできなくて、ローン会社が、返済が滞ったら物を引き上げますよと。で、引き上げた車両をもし処分をして、そのローンの返済に一部充当できたんであれば、430万がもっと小さくなると思うんですよ。
はい。
まだ買ってそんなに経ってないんですよね。
3年前。うん、3年前です。
とあんまり減ってんじゃ、3年経ってるからある程度減価はしてますけど、それでも100万200万とかつくんだったら、それで残債減らした方がいいじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、それは、ローン会社もやってるかもしれないけれども、それはとにかく全体の残債務が圧縮されるので、引き上げたはいいけどずっと置いとくわけじゃないでしょと。で、処分したんだったらそれどうだったんですかってローン会社に聞くのがいいと思いますよ。
あ、はい。まあ、とりあえずその辺の確認をした方がいいっていうことですね。
そうですね。で、そういう方法で、まあ、相続した人がいる場合といない場合で処理の方法変わるっていうのが、
それがちょっとよく分かんなかった
1点ですね。で、もう一つは、そのローン会社が引き上げた車がもし売れたとしたら、金額小さくなってんじゃないかっていうのは2つ目のポイントかな。
ああ、はい。
大体そんなところじゃないかと思いますけれども、
まあ、なんとか考えてやってみます。
はい。あと、住んでるから相続してるってわけじゃないんだけれども、っていうところもちょっと頭入れといた方がいいかもしれないですね。
あ、わかりました。はい、
もしもし。
はい。
今、あやふやなところすべて確認された上で、
はい、
きちんと方策立てるのがいいかなというふうに思いました。
なんとか、自信つきましたんで、
はい、
頑張ってみます。
はい。
はい。
どうも、
すいません、ありがとうございます。
失礼します。